あなた方の持っている施策を捨て、またあなた方の持っている経験を捨て、私の言葉に頼ってきなさい。私の言葉に立ち、私の言葉を行い、信仰の歩みをなす中で、試しがありますが、私の力と知恵と技が現れてくると称されます。
この祈り聞くということがさらに重要な時代になってくると主は言われます。確かに技術革新は目覚ましいものとなり、次世代におけるこの宣教の活動というのはこのようなツールを使っていきますが、しかしこの時代についていけない数多くのご高齢の方も増えてくると主が言われます。国内においても国外においても、この現代のツールを使うとともに、こういったこの古い世代の方々に対する対応に関しても祈る必要があると主が言われます。
私の御心に立ち、私の言葉に立つことがポイントであると称されます。そこに勝利があり、そこに私の計画の現れがあると称されます。
確かにこの21世紀型の教会として21世紀に対応できるこの導きというのは次々と開かれていきますが、しかしこのよく注意深く聞いていくようにと主が言われます。この一人一人教会を土台として何をしていくべきかということを注意深く聞いていきなさいと主が言われます。
私の信仰に立ち、聞き従いの歩みをなす中で、すでに勝利は現れていると称されます。私はあなた方に勝利から勝利へと進ませ、私の栄光を表させよう。
特にこの情報過多の時代へとこの突入している中で、この聖書を土台に、また祈りを土台に吟味していく力というのをさらにつけていきなさいとしか言われます。
もう一度共に賛美をしていきましょうが、This is working for my
また、回収賛美をありがとうございます。今、聖書を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。ヨハネの福音書の3章16節を開いてください。お読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。お祈りします。これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。チェコチームが行って帰ってきたんですが、ミカエル牧師っていうのがサリンさんたちを助けてくださってね、会場を貸してくださっており、今回のコンサートのリーダーなんですね。そして、なんかサリンさんたちから言われたんですけど、65歳定年とかなんか言って、もう辞めるってやる気をなくしてたから何とかしてくださいとかなんか言われたんですね。もちろん何ともできないんで何ともしないんですけど、神がちょっと触れられて、集会が非常にね、強い御臨在と恵みがあって、また前田さんの証に号泣もされておられてですね、それで撤回したということですね。で、今回ね、ぜひまた来てくださいということでね、ちょっと師匠を褒めたたえたいと、こういうふうに思います。それで、12月24日に 心ゴスペルが行われるんですが、その洗礼映像が出てるので、ちょっと礼拝の時は間違えて長い方をやっちゃったのでですね、短い方の洗礼映像をね、ちょっと見ていただきたいと、こういうふうに思います。
知らせが To the world To the world God's love to the world 神の愛を今は触れて To the world To the world God's love to the world 神の愛の世界へ。
あ、これで終わりなんだね。12月24日に、コロゴスペが行われます。ぜひ、皆さんね、いろんな方々を連れていらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。で、コロゴスペルには2つの大きな目的があります。1つは、万のコンサートになるってことを主が言われてるんですね。で、その万のコンサートになるっていうのは、数が多くたくさんの人たちを集めるようになるっていう意味はありますけれども、リバイバルの働きの中心的なポイントの一つになるっていうことも表しているわけですね。ですから特別な意味合いがあります。それでちょっとね、不思議だなと思うのはですね、技術力と精霊の力っていうのは強まってるんですよね。具体的に例えばクワイアっていうのを私は知ってますけども、大体ね、私の知ってるクワイアっていうのはね、レベルが上がらないんですね。同じようなレベルで、なんとなく真面目な歌なんだけどちょっと暗めな感じっていう感じでしょ。で、マーベスラスライトが今出てますけども、それだけではなくてね、婦人会でもヤングでも社会人会でもですね、ぐーっと上手くなってるんですね。私はね、これは普通のことではないと、こういうふうに思ってます。で、神様のですね、リバイバルの働きの大きなこう爆発に向かってのね、動きがね、大きく動いてきてるぞっていうことをね、ちょっと感じるんですよね。それとともにですね、インターネットなんか見てますとね、いろんな賛美が出てきますよね。で、いろいろ用いられてるようで、他教会の賛美も素晴らしいなと思いますが、私は画面飲水ですけども、こちらの賛美の方がより素晴らしい動きになってるなってちょっと感じるんですね。それで見て、ちょっと面白いなと思ったのはですね、何かっていうと、結構ね、賛美がされていて、と思うような賛美もすごいアクセス数があるんですよね。それに比べるとこっちの賛美のアクセス数が少ないと。こういうのを感じるわけですね。でもその時にね、私こう思うんですね、霊の力の妨害を感じるんですよね。で、霊の力の妨害っていうのはどういうことを意味するかっていうとですね、実はその後ろに神様の素晴らしい計画があってね、大きく跳ねてくるぞって、その証拠であるっていうことをね、ちょっと感じますね。そしてね、今その新しい技が始まっているので、それを通してね、主をね、崇めるというのは重要なポイントであると、こういうふうに思います。そして、ね、どういうことにおいてもですね、気をつけないといけないのは何かっていうとですね、主の手を見ているかどうかなんです。で、コンサートにね、主の手が現れています。で、まさに導く主の手。だからコンサートとして見ている人もいるし、主の手を見ている人もいるんです。そしてですね、その主の手が大きく今開かれようとしているときに、大きなポイントがね、そこにあるっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。それとともにですね、プレゼントになりますね。多くの方々が賛美に触れて涙を流していたり、心の癒しを受けたり、癒しを受けたりするっていうことがね、起こってきています。その霊の力っていうのは強まっていると。例えば今回チェコでですね、コンサートを開きましたけども、ウクライナとチェコの教会の賛美は素晴らしかったんですけど、こちらの賛美が来た時に臨在の力がね、確かに非常に強く現れていて、人々の態度がガラッと変わってしまってるっていうのを見ました。 その臨在の中で多くの方々が神に心を開いたり、あるいは心の癒しを受けたりしてるんですね。でそれは、大きな伝道に結びついていくというふうに感じるんですね。ですから特別な祝福がそこにあるということをね、思いつつ、いろんな方々を連れてね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。で私も言われたんですね。12月24日ミサに行きたいって病院のスタッフに言われたんですね。でその時にミサやってない、でクリスマス礼拝もやってない、で心ゴスペルやってるんでね、心ゴスペルをね紹介したんですね。ただね、教会の案内を持ってなかったし、コロボスクの案内も持ってなかったのね。高円寺から新宿より100メートルぐらいのところのザ・高円寺っていうところでですね、コンサートをやりますとかなんか言ってですね、言ったんですが、相手が理解したかどうか分かんないんですね。でもまあ、いろんな動きがその中で起こってるなというふうに感じます。で、どうぞ祈りつつね、対応なしといてください。それではね、白馬キャンプの映像があるので、それを見ていただきたい。
白馬スネル越えキャンプ2019。白馬スネル越えキャンプは毎年2月の末に長野県白馬で行われるクリスチャンのキャンプです。スネル越えとはギリシャ語で道路者という意味があり、このキャンプは黙示録の時代の大リバイバルの時に共に働く道路者の立て上げを目的としたキャンプです。毎年さまざまな場所から多くの方が参加され、今年は353名の方が参加されました。
名古屋から来ました。人生初スキーなんで楽しみたいと思ってます。
おいしい食事やスキー、スノーボードも楽しむことができます。スネル越え。このキャンプでは今の時代における福音宣教のためにさまざまなセミナー、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、聖霊による9つの賜物の実践訓練が行われます。福音宣教をするときに音楽は大きな武器です。作詞作曲やボイストレーニングなど賛美歌を用いた宣教についてセミナーが行われました。また21世紀は多くのメディアが発達してきました。 SNS や映像による新しい時代の宣教についてのセミナーも行われました。参加者の方々は真剣に耳を傾けています。白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、今年で第9回となるこの映像祭はドラマ、CM、ドキュメンタリー、ミュージックビデオからなるクリスチャンの映像祭です。今年も多くの作品が応募されました。
はい、ただいまより第9回白馬クリスチャンフィルムフェスティバルを開催いたします。映像祭の延長線上にはハリウッドにおける働き、ハリウッドという巨大メディアを通して世界選挙を行っていくっていうのが多分提案されています。
これを制作している時一緒に
最優秀賞であるホワイトホースは統合失調症の癒しの証を動画にしたザ・ライト・オブ・ホープが選出されました。
ありがとうございます。
横須賀教会として初めての映像制作で、そしてこの両親の歌詞ドキュメンタリーというのが、だから感情的に働いていたこともあって、今完成するに至るまで教えてもらったんですけど、神様が導いてくださって、こんなトロフィーをもらうことができて、本当に神様に感謝しています。
2級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だった。
あなたの病気は一生治りません。
ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
あなた方は神の子です。しっかりと教会につながり続けなさい。そして聖霊は私はあなたに予言の賜物を与えています。教会の管理の中で賜物を用いるときに、私はあなたを完全に癒します。
けれども私たちが希望なんではなくて、本当の希望は神様にあるんだということをぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。
聖書にある9つの聖霊の賜物の働きは現実に存在しています。そしてこれからの福音宣教の働きは、この賜物の働きを伴って大きく進んでいきます。
癒しの旗が一気に伸びます。なぜならそれが御心のからです。具体的にね、それが神様の計画だからです。だから皆さんに癒しが起こるかどうかはですね、皆さんがちゃんと従うかどうかですね、意思を持ってやるかどうか、言い換えれば意思を持って神の言葉に立ち、その神の言葉に従うかどうかということです。
予言を語るにあたって、どこかの山にこもって千人のように語っていくわけではなく、日々の信仰生活の中でさまざまな問題に対応しつつ語り続けていかなければなりません。ですから、この信仰の対応の三大ポイント、祈り、従い、感謝、賛美は重要なものです。
白馬スネルゴイキャンプでは賜物の働きの実践訓練も行われています。
賜物の話が全然別にあるんじゃなくて、求めてるところです。
頭もの痛みも取れて、もう首とか肩とかまで今すごく軽くて、本当すごいちょっと笑顔がいっぱいなって思いました。
痛かったんですけれども、それもなくなって、それだとは膝と足首をちょっと痛めてるんですけれども、それも痛みがだいぶ楽になりました。感謝です。
ここから後ろ向けなかったんですけど、今後ろ向けるようになって、はい、
首肩がちょっと腫れていて凝りがこう固まってたんですけども、今もう痛みもなくて、こう腫れも引いたような感じがします。
明日もう一度祈ればいい。それダメなら明後日祈ればいいんです。いいですか。主は癒されるので、癒されるんだから祈れば癒される。わかりますね。
これから皆さん予言が大きく用いられることが分かりました。ありがとうございます。感謝します。
癒しの賜物とアクロイダシのクラスでしたけども、たくさんの方が来てくださったんですが、実践を中心にやりましたけれども、あちらこちらで癒しが起こって非常にみんな喜んでおりました。神様が癒しを具体的に始めていらっしゃることを思います。これから教会に帰った後にすごい働きが起こってくるんじゃないかと期待しています。
神様はね、ふさわしくないものを愛してください。でふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。でパウロもペテロも神様に期待を持ったから、でふさわしくないものは恵みによって神様が 導いてくださったその恵みが中心だ、ね、信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。
で、自分の力に頼るのではなくて神様に頼る、そして神の言葉に立って歩んでいく。
一体何がどうなってしまうのかわからないっていうところがあって、もうそれはもう神様にお委ねするしかないなというふうに日々思っています。
この御言葉通りにですね、本当にこの神様望んでおられる喜ぶということをね、されることをお勧めします。
お祝いもんですけれども、主が憐れんでくださって、あなたを信頼し続けることができるように助け導いてください。
主が私に一人なさろうとしておられるあらゆる御業に私は期待いたします。また主よ、ただあなたの恵みによって私一人一人が主がご用意してくださっているものそのすべてを受け取ることができますように、主をどうぞ助け導いてください。感謝します。
いやちゃん怒ってね、脳障害が癒され、精神病が癒され、癌が癒され、癒されてるんですよね。
瞬間にこう笑ってるんですけど、ボロボロボロボロと涙が出てきてですね、そしたらはっきりとその時ですね、自分は祈られてたんだって分かったんです。
座ってふっとした時にですね、瞬間に癒されたんです。
皆さん、人が癒されるのは御心です。で、御心を祈るなら何て書いてあります？答えられたと知るのです。
主が言った以上必ずそうなさいます。神は裏切りません。
癒されます、そして救われます。的確な癒しのためにいろんな他の賜物が用いられてくると思いますね。知恵の言葉や知識の言葉も、でもそのことによって大勢の人々がですね、本当に救われてくる。
本当に神様の言葉で始まって、愛で始まったその一つの働きというのは、永遠に向かってね、多くの人々を導いていくんだなというのをちょっと感じています。
救いの時が近づいたんだよ。だから私たちはその働きのために召されていくんだっていうね。
癒しの技っていうのは救いと結びつくのですよね。それ私は預言者としていますが、これから癒しがたくさん起こってきます。それから預言者としていますが、救いが起こってきます。それへね、期待し続けてください。そしてカリスマの働きはですね、日本の教会の光です。で、我々が光ではなくてね、この働きの中に神の特別な祝福が詰まってる。ちゃんと皆さんが意思を持ってやり始めたら起こってくるんですね。たとえ100人乗って癒されなくても200人乗ってください。必ずどっかで起こってくる。奇跡を見始めます。特別な神様の祝福の恵みを見始めます。で、私たちほど愛されている者はいない。これは真実、ね、
世界の中でこれから、この癒しの働きがさらに起きてくると語られていたので、これから癒しの働きを実践していきたいと思います。感謝します。
スノボーのターンができるなんてよかったです。
今回の箱のキャンプで、弟はまだ自分でお祈りする力が与えられて、癒しの教室に参加させていただいて、私も理解力と左肩の痛みが癒されて、とても感謝でした。
世界中の多くの人々がキリストを信じるとき、大いなる刈り取りのとき、リバイバル、白馬スネルゴイキャンプはそれを信じる者たちの集うキャンプです。参加者はそれぞれの地へ帰っていきます。そしてその地で聖書にある神様の大いなる計画を信じ進めていくのです。キリストにある道路者として、リバイバルがすでに始まっています。
3月にですね、冬の白馬キャンプが行われていますが、このキャンプは特別なキャンプですね。 2つの意味があって、1つはリバイバルの備えとリバイバルを開き進めていく、これが1つで、週末の備えですね、これがあるんですね。でキャンプの動きを見ていて、ちょっと私が驚くことがあるんですね。例えばね、音楽の分野があるでしょ、それからインターネットの分野があって、映像の分野があるんですよね。でその時にこう見てるとね、このキリスト教会の宣教のね、最先端なんですよ、それはね。そしてカリスマの働きがあるでしょ。そうしますとね、まあ、私たちの頭から考えるとね、そんな発想当然出てこない。これは主の導きによってなされた時にね、主がね、まさに具体的に働いておられるな、ということをちょっと感じるんですね。それとともにですね、一つ感じたのは何を感じたのかっていうと、リバイバルが起こってるっていうのは信仰的に私は受け取ってたんですが、ここのところちょっと違うんですね。具体的に進んでいる。これがね、このキャンプの中にある。ということをね、思います。それで、何度も言いますが、主の手を見るっていうのは重要なんですね。その時にね、人生とか問題とか、奉仕における真の姿が出てくる。具体的にね。で、このキャンプの中にね、明確な主の手があります。で、そしてその手がね、私たちを導くだけではなくて、開いていってるっていうことをね、非常に強く感じるんですね。で、リバイバルの働きを開き、動いてると。それとともに、賜物の働きですよね。主の時間が急速にガーンと教会が増えていったとかね、そういうことで、有名なんですね。カリスマの働きでも有名なんですね。で、カリスマの働きでいい意味でも有名だけど、なんか批判的な意味でもね、なんか抽象されて有名なんですね。で、私はね、ありがたいと思いますよね。それは何かっていうと、カリスマの働きっていうのは主の御心でしょ。で、それをやって、それで、抽象される十字架を追うっていうのはね、すごい栄誉ですよね。具体的にね。これはね、貴重な神様からのプレゼントであると。こういうふうに思うんですね。しかしね、その時ちょっと感じることがあるんですね。それは何かっていうとですね、カリスマの働きをやってるんだけど、でもね、やってない。あたかもね、福音派の教会であるかのような感じをする時もあるわけですよね。で、私たちはですね、癒しとかそういう働きが起こるんですが、例えば癒しの働きに関して言えば、こういう原則っていうのをよく考えるんですね。数打ち当たる。ね、で、数祈ってる中でいろんな癒しが起こってきてますよね。でも、もっと起こってない。でもっと起こってないっていうのはどういう意味かっていうと、数打ち当たるんだから、もっと数打ち当たってるわけですよね。それが起こってないの。で、この中でね、ちょっと、イメージがちょっと違った面があるんですね。それは何かっていうと、リバイバルっていうのは精霊がぐーっと望んできて、そして奇跡とか技とか起こって多くの人たちが救われるっていうポイントで考えてたんですが、どうもね、違うラインが、明確に見えてきたわけですよね。例えば癒しに関して言えばね、聖霊の働きを待つまでもないのです。癒し祈るって言ってるんだから、で祈ってですね、皆さん数多くの癒しを祈ったら起こるわけでしょ。具体的にね、予言の働きだってね、すごい予言がこれから起こるってもう既に起こってますよね。でもその時に、まあ、聖書はね、予言を熱心に求めなさいって言ってんだから、求めたら起こるわけでしょ。そうするとね、私たちがカリスマの賜物を使うことを通して、実はね、カリスマの賜物を大きく、さらに開いていくってことがわかるわけですね。そうしますとね、ちょっと感じたんですね。まずかったなと思ったんですね。かけて待ちすぎた。それはね、自分たちのやることである。 で、その中でね、わざと栄光がね、大きく現れてくるっていうことをね、ちょっと感じたんですね。ですからもうすでにリバイバルの中にあるっていうのは、中にあるのですよ。私はチェコから帰ってきてですね、霊の賜物の働きがぐーっと伸びました。具体的にね。だから理由は何かっていうと、一つはですね、このことに引っかかったのです。それは、イザヤ書の53章に出てる、彼の打ち傷によって癒されたっていう言葉です。ペテロの手紙でありますね。で、あれはこういうことを意味してるんですね。イエス様の十字架の打ち傷によってですね、私たちの病が癒されたってことを表すんです。で、私はそれを受け取りました。そしてね、受け取ってね、信じたのですね。で、その後ね、疑問が来たんですよね。それはどういう疑問なのかっていうとですね、信じたと全ての病は癒されてないわけですね。見る限りね。これはどうしたことなのかっていう疑問が生まれたのです。で、突っ込みました。そしてね、それにね、何年も質問し続けたんですね。神様はね、必ず答えてくださるから。そしたらね、分かったんですよ。明確に主が示してくださいましたね。病院でね、マリンさんの方を通して。どう分かったのかっていうとですね、まず信じるってことなんです。考えるんじゃない、納得するんじゃない、まず聖書に何と書いてあるか、その聖書に書いてあることを信じる。晴れたんですよ。ああ癒されたんだって信じたんですね。その瞬間ね、信仰のレベルがちょっと違ってきちゃったんです。で、分かってきたんですね。で、それは何かって言いますと、まさにこの言葉が働き始めてるってことがね、分かってきたんですね。その言葉を土台にして祈るときに、こういうことが起こります。どういうことが起こるのかっていうと、その言葉だけで癒しが起こるってことが起こります。でもその言葉だけで癒しが起こるっていう言葉なんですが、その言葉だけで癒しが起こるっていう場合と、起こらないって場合があります。しかし感謝とかね、他の信仰の対応を取ることによって起こるってことが起こってきますね。それがその言葉の実質的なポイントです。しかしね、そこが離れた結果ね、癒しが起こるって分かったんで、もちろん初めから分かってますけど、私が言うのはその御言葉の解釈のことを言ってるわけですね。そしてね、いろんな癒しが起こり始めてます。具体的にね、技が起こってると。で、今までそれに引っかかってね、ちょっと本気に祈らなかったと思うんですが、もう本気に祈り始めたんですね。で、皆さんね、数打ち当たるのです。ただ、数祈るっていうのは重要なことです。だから皆さんは、ある方々はね、私を通して癒しが起こるようにで、ね、私じゃなくて皆さんを通してって求めてる方がいらっしゃるんですが、もう簡単なことですね。で、祈るって書いてあるんだから、祈ったら起こるんです。数打ち当たるんだから、数打ちは数出てくるんです。で、祈ってるうちにこちら側も聖霊によっていろんなことを学んでくるから、立て上げを受けるわけですね。さらにそのレベルが上がってくるっていうことになりますね。そうするとね、こちら側が聖書に書かれていることをやることを通して、主の技が起こってくるっていうことはね、起こってくるということですね。ですから、カリスマの技が起こるのは確実です。でもね、確実にちゃんと祈る人を通して、それがなされるのです。これ なぜそうなのかって、祈れって言ってるからです。具体的にね。そしてね、それが広がっていくと。だから、ちょっと私は思ったのはですね、TLEA における癒しの働き、賜物の働きは、もっとやってればね、さらに大きなものとなっていた。 しかし大体原則は分かってるので、もっとやることによってそれがね大きく動いてくるっていうことをね感じます。ですから何が起こるかって言ってると、まあ白馬のキャンプの宣伝で言ってましたけども、癒しが起こってくる。どう起こってくるか、癒しを祈る人を通して起こってくる、信じ祈る人を通して起こってくる。それは一つは何かというとですね、すでにリバイバルの働きが起こり始めている癒しは一つの表れですけれども、それを広げ進めていくということがね、一つ大きなねポイントであるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで今年末になってんですね。我々の年末は終わっちゃったんですけど、世の年末が来てるわけですね。でこの時にですね、こういうことが起こってくるんですね。何かっていうと、まあ、1年間見ていて、我々の1年は11月境ですかね、違いますよ。しかし年末年末って言ってるけどね、どういう年だろうって考える人もいると思うんですね。でその時にですね、一つ起こってくることがあるんですね。何が起こってくるかっていうとね、今年はいい年だったかな、悪い年だったかなとかね、こう起こってくるわけですね。そうすると将来を考える人もいて、私はどうなるのかなってこう考える方々もいらっしゃるんですね。でその時にですね、実は根本的な間違いがそこに出てきているわけです。それはなぜ間違いが出てきてるのかっていうとですね、私たちは救われたんですよね。それとともにね、義とせられてますから、正しいとせられてますから、罪の許しだけではなくて、祝福された。祝福されたっていうのは具体的にどういうことかっていうとですね、皆さんのいろんな問題とか困難とか生活において、祝福されたんです。イエス様を信じてない人は祝福されてません。だからいろんな苦しみとか悲しみとかね、悲惨なこともあるでしょう。問題もあるでしょう。しかし私たちは祝福されたんです。祝福っていうのは何かっていうと、最善なことが与えられたんです。で、全てが益となったのです。問題困難の後ろにある神の素晴らしい計画が私たちに与えられる。これが祝福された意味ですね。ところが、この祝福された意味の事柄に関して言いますとですね、そうなんだけど、信じてる人、従ってる人がそれを受けるのです。だから、この中でね、私が絶望と思ってる人いるかもしれませんし、一体私の人生どうなるのと思ってる人もいるかもしれませんし、この問題の結果はどうなるのと思っている方もいらっしゃると思うんですね。じゃあそれはどういう意味かっていうとね、信じてないから。信じてないから何が起こってくるのかっていうと、祝福が止まっちゃうんです。もちろん罪の許しとかね、永遠の命はあるでしょう。そこを引いたらクリスチャンじゃないからね。しかしね、現実における祝福っていうのは、信仰と関わるの。私たちは罪人であるかどうかっていうことではありません。私たちは全て罪人です。キリストに似たものになる必要がありますが、私たちの罪が十字架なしではないんですよ。十字架にある罪が、十字架で狂い荒めた罪が、私たちの人生をですね、マイナスに導くことはありません。全て罪が許されていい、十字架を通して祝福されたからです。で、その時にね、信仰の対応。取ってるかどうかっていうのは、私の人生にかかってくる。で、神様が当然与えてくださった素晴らしい恵みを私たちが受けられるかどうかっていうのは、信仰の対応。信仰の対応って何かっていうと、皆さんがですね、今年いろんなことが起こったり、問題も起こったり、困難も起こったり、いろいろ起こっている時にはっきり見るのです。これは全て益となる、私に素晴らしいことになると。将来に関して言うのですね。何を言うのかというと、私の人生はさらに素晴らしい発展をしている。もちろんその時は信仰の対応が必要ですよ。主に従うというね。 それが一つ大きなポイントとしてあるということなんですね。それとともにですね、このカリスマの働きにおいてもですね、聖書ではね、これからカリスマの働きが起こるなんて言ってない。予言を熱心に求めよって言ってる。手を置けば癒されるって言ってるんですね。それは何を意味してるのかっていうとね、私しまったなと思ったんですね。知ってたのに。それは何かっていうとね、私たちが賜物を使うことによって賜物の働きが進むぞって言ってる。だから二重にね、おかしなイメージを持っちゃったんですけど、なんかリバイバルっていうと精霊の働きが突然やってきてバーンと臨んで、そういう面もあるかもしれないけれども、そして起こるっていうふうに考えちゃうんですが、そうではない。やるってことが必要ですね。だから確実に癒しが起こるっていうのは何を言ってるのかっていうと、聞いてね、そして、ああ癒しが起こるんだ、で癒しのことを主が言ってるんだ、やれって言ってるんだっていうことを知って、より癒しの祈りをする方々は癒しが起こってくると。ね。でね、そうするとある方が言うんですね。癒しが祈ってんだけど、そんな起こんない。で、その時にね、一つまた現象が出てくるんですね。それは何かっていうとですね、信仰なんです。期待して祈っているかどうか。ああ、私の人生にね、今日は素晴らしいことが起こるぞ。ってね、期待して祈ってるかどうか。で、それはむしろ、私たちを励ます言葉ではなくてね、当たり前のことなんだ。具体的にね。で、その時に多くの方々はその聖書っていうのは信仰の書なのであって、信仰による義であって、信仰を通しての神の技である、これが中心なんですね。そこから離れちゃう。具体的にね。で、そこを取り戻すってことは非常に重要なことであって、なぜ重要なのかっていうとですね、そこを通して主は技をなされるからです。祝福を表されるからです。栄光を表されるからです。だから我々が祝福されたってことを忘れないように、あたかも祝福が全くない、ノンクリスチャンのように思わないように。で、十字架の中では呪いだから、これはですね、えらい違いになってくるわけですね、具体的にね。だから皆さんね、皆さんの人生において、いい加減なことを言ってるわけじゃなくて、御言葉を通してそのことが示されてるわけであって。で、ロマ書の8章28節は、神を愛する者のためには、神は全てのことを働かせて、益となると書いてあるから、我々は神を愛してるから、従えば全ては益になるわけでしょ。違うこと書いてある聖書ありますか？リハビリの先生が言ってましたね。キリスト教がね、しょっちゅう来て困るとかなんか言ってね。そのキリスト教はエホバとかなんか言ってたね。私はキリストじゃないんですよ、それって言って。聖書と違うこと言ってますよ。まあ、そういう場合は別だけど。で、皆さんね、私たちは祝福されたのです。今年祝福されてるんです。ある方はね、祝福はどこだっていうかもしれません。今祝福されてるんです。これから祝福されてるんです。それは私たちの人生においてもね、働きにおいてもそうなんです。そのことがね、今大きく現れてくるっていうことね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。それでね、非常に不思議なことだったんですが、私4ヶ月入院したんですね。で、その時にね、チェコチームに行くっていう示しが来たんですね。具体的に、イスラエルに行くって示しは来なかったんですね。途中で完全に無理になりましたけども、行くっていう明確な示しはなくて、チェコに行くって示しが来たんです。そしたら印がいろいろ現れて、まあ、一つは、私のチケットをエコノミーですけども、旅行者の人がね、ファーストにしてくれた。もし来るならファーストにします。それは体がね、リハビリで大変な状況なんですよね。で、今でもね、 皆さんと違って苦痛にあえげつつやってるのですね。皆さんのようにゆったりとまどろみの中にいるわけじゃないですね。足のしびれとね、痛みがあるんですよね。ここでね。で、手術後の痛みがあって、あと、首の手術のことも言われていたから、首がきついと。そういうような感じですよね。それと、その他の前立腺肥大とかね、いろいろあるわけ、白内障とかね。だからね、病気のデパートですね。だから何でもありますよ、みたいな感じですよね。で、具体的にね。まあ、そういう状況だったんですけれども、だから皆さんに言いましたけども、看護師さんたちがね、よく言われているわけですよ。あなたがこの病棟で一番ひどい。それはリハビリの先生ね、私の担当でない先生、言ってましたよね。こんなに大変なことが起こってあなたは何ともないんですか。こんな問題となることが次々と起こって。いつも、まあ、ヘラヘラしてるなんては言わなかったんですけど、何ともないような顔してるって、ね。私何ともなかったんですよ。なぜ何ともないかって言うと、私は祝福されてるから、これが益になるってことをね、知ってた。で、このままでは終わらないぞってよく知ってるわけですよ。具体的に変わるぞってね、逆転してくるぞって。まあ、ともかく、その中で、そういう印があった。そしたらですね、ヨハネ君に献金が来たんですね。私が行くなら、介護者として、ヨハネ君にっていうことだったんですね。私はもうそこまで無理する、ヨハネ君が来る必要もないだろうと思ったんですが、でもね、大きな助けとなったんですね。それはね、チェコに行った時にすごい霊的なアタックを受けたんです。ほとんど眠れない状況になったんですね。体調も崩して、実はチェコの他のチームの人は知らないんですけど、もう救急車呼ぶしかないなっていうところまで何度か行きました。その時にね、最後にとどまったのは、もし救急車呼んで入院でもしたら、チーム時代のね、目的が大きくひっくり返る。で、その時にね、家族がいたから、夜中でも起きてくれる。それから変な時間にね、2時とか3時に祈祷会始めちゃうんですね。もう例の戦いだから。で、その時に付き合ってくれるわけですね。で、これはね、助かりましたね。具体的に。そしてね、あ、もうダメだと何度思ったんですが、それでも信仰の歩みをしたらね、勝ったんです。で、勝ったんですよね、具体的にね。で、私はね、主をあがめました。そしたら2回ほど、奉仕があったんですよね。で、2回ほど奉仕があってね、チームの人たちはね、みんな一生懸命踊ったりなんかしてたから、今みたいに、ね、ゆっくりと皆さん寝てました。具体的にね。その時にね、非常に強く精霊が働いた。よしね、あーっと超えたなっていう感じを持って、新しいことが始まったなっていう感じをね、ちょっと持ったんですよね。具体的にね。で、私はチェコに行ったんですが、普通ね、チェコに行かないんですね。うち、要介護度3なんです。で、ある方が言ってました。要介護度3で、海鮮行った人なんて見たことないと。具体的にどうして行ったのかって言ったらね、主が行けって言われたからですよね。そしてね、その時に、こう、個人的に言えばね、その4ヶ月のいろんな病の中で、何か特別なことが加わってきたぞっていうことをね、はっきりとも、感じたんですね。そしてね、その後ね、こう思ったんですね。じゃあこれからどうするのか、と思ったんですね。それ聞いたんです。神様にね。その時いろんなこと言われました。で、その時にね、すごい大きな不安があったんですね。それは何かっていうとね、 病気のデパートなんですよ。そうするとね、こういうペースでやるとこういう問題に打ち当たる可能性があるし、こういうペースでやるとこういう問題に打ち当たる可能性があるし、こういう症状が出てくる可能性があるし、こういう問題が出てくる可能性がある。例えばね、手術とかいろいろしてるから座り方とかね、言われてるの、30分以上座っちゃいけないとか、同じところにね、それからこっち向いちゃいけないとかね、こう言われてるんですね。そうするとね、全部聞いてるとね、何もできなくなってる。でね、私ね、恐怖感を感じたんです。このままやっちゃうといろんな問題が起こるんじゃないかと。それでね、聞いたんですよね。で、聞いた時にね、主が言われたんですね。ジャカジャカやりなさい。それで1月6日以降ね、すべての州に聖火を入れました。地方聖火を入れ、さらに、関東の聖火を入れました。あと、回線も始めます。なぜそうなのかというとですね、主は祝福の神だから、主の言葉に従うときに、私は祝福される。私の御心が全うされるんですね。それが一つ大きなポイントであるということを思いました。それで、一つね、語られたことがあったのは何かっていうと、もうすでにね、私を通しての癒しの働きがより多くなってるんです。具体的にね。それは何かというと、数打ち当たる。ね。他の人ともし差があるとすれば、こっちが数打ってるってことです。具体的にね。予言の働きとか、そういう働きでもですね、より私の方が多い、結果が多いっていう方のことが多いと思いますが、理由は何かというと、数打ち当たる。具体的にね。そうやってるんですね。例えば予言に関してはね、蒼天で不思議さんと、60回やるのかな。その後30回予言して、寝る前にヨセフ君混ぜて、一人30回予言して、その後また30回予言します。数打ち当たるんです。なぜそんなにするのかというと、やれって言ってるからですよ。具体的にね。で、分かったんです。技はどうして起こるのか。御言葉に書いてあることに従うのです。祈れって書いてあるんです。求めよって書いてあるんです。聖霊の特別な働きを待つ必要はないのです。もうすでに皆さんのうちにそれが始まっているのですね。それが大きなポイントです。そしてね、多くの方々がより祈るようになると、より癒しが起こるのです。金盛りもたくさん起こるでしょうけども。具体的にね。それは主に従うことを通して、主の働きはですね、皆様としてすでに起こっており、数打ち当たるのです。で、数打ち当たるうちに正確になってくるわけですよね。で、それが起こると。それともう一つはですね、人の救いが起こってくるってことをね、主は語っておられます。私ね、これも待つべきでなかったなと思ったんですね。こうイメージがあってね、だから精霊が働くとね、なんか精霊が人を連れてきて、そういう面もあるだろうけど、これはね、待つべきではなかったなっていうふうに思います。それでね、一つ、用意が必要であるということをね、思います。例えば、人が来るときに、それを迎えないといけないですね。で、迎えるときに、私は共同恵みのときにいるときに、何人も、入り口あたりにいたんですね。そしてね、人が来るとね、すぐ来ました。そして、お話をしたりね、伝道をしたり、そういうような形になったんですね。で、その時、くっついたのは、岡丸さんとか、塚越さんとか、中川健一さんとか、私でした。具体的にね。だから、いろんな方々が来るときに、ちゃんとね、挨拶したり、話したり、あるいは、導きを感じる人たちがね、 その人のそばに行って話を受け取ったりするっていうことはね、非常に重要なポイントです。ですからどうぞ、奉仕者の方が多いので、そういう対応っていうのを頭に置きつつ、そしてやっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それとともにですね、必要なことがあるのは何かっていうとですね、祈る。私はあの学生になった時に熱心党だったから、すぐ大学に伝道に出ました。で、校内で伝道したんですね。座ってる人を目がけて行って、50人か100人ぐらいだったかな、教会に何人か来て、救われた人もいます。しかしね、誰も残らなかった。その後街頭伝道したり、電車から降りてくる人に伝道したりやったりするよね。で、無理やりに説得して救われちゃう人もいるんですが、何ともならなかった、具体的にね。で、その中で何を知ったのかっていうと、力のなさと虚しさですよね。で、そこで変わったんですね。何が変わったのかっていうとね、祈り。で、この祈りが決定的な違いとなりました。で、一つ祈ることをお勧めします。で、それは皆さんの重荷がある人とか家族とかの救いのために祈る。救いのために祈ると、祈るときに2つ必要です。祈り続けると情熱の継続、これですね。これは一つです。で、もう一つ祈るんですね。それは何かっていうと、今日話すべき人と会わせてくださいと、また今日接するべき人と接することができるように、で、必要なことを語ることができる。多くの人は伝道するときにですね、主なしに伝道します。それでね、失敗します。しかしね、伝道というのは基本的に主のものであるので、主の導きの中で伝道するっていうのは非常に重要なこう意味合いがあると。で、この時にそれを祈るということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。それでね、今何を言ってるのかっていうとですね、実はね、変わったんです、教会における動きがね。それは何かっていうと、我々が立て上げられる動きが中心だったのが、これは今度は宣教に行く動きに大きく、まあ、価値が切り替わってきてるんです、具体的にね。で、その時祈るのが重要なポイントでした、ポイントであるということを覚えてください。まあ、もし入った時にですね、祈りました、まあ、復讐の祈りだったけどね。4月に入って12月まで50人疲れる、63人か2人疲れたかな、1年で92人か3人疲れましたね。そしてね、その人たちの何人かはね、洗礼を受けた。 TLEA に来てる人もいるかもしれない、いるかもしれませんね。身が出たんですね、具体的に。その時に祈り、祈り。だから祈りはね、重要なポイントとしてあるということね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、神様がやってくださったことを神様に感謝する。主の手が見えないっていうことはですね、一つ問題とか何かに振り回されちゃうってこともあると思うんですね。主のね、なさってくださったことに目を向けないと、主の手はね、見えないのです。だから、言ってます。例えば、まあ、どなたかに、あるいは私に祈ってもらったときに、明確な形で癒しが起こったときはね、より言いやすいかもしれませんけど、ただ部分的に癒された方は、そういうときに、 おろそかにしちゃう場合がありますよね。でもね、やってくださったことを感謝することを通してね、主の手が見え始めるんです。そうするとね、我々の歩んでる人生がね、違う風に見えます。主の手が見えないとね、暗いんですよね。私最初に中国に行った時に真っ暗闇みたいな感じでした。でその時ね、思い出したんですね。私の小さい時ね、東京はこうだったって、暗かったって。そしてね、電灯があるんですけどね、ポツポツっとしかないと。その間真っ暗っけ、お化けが怖いから、そこをね、駆け抜けていくんですよね、具体的にね。でそんなクリスチャン生活になっちゃう。主の手を見ると、意味合いとか助けの可能性とか、神様は何をやったのかっていうとことがね、より理解できるようになる。でその主の手をね、見る必要がありますね。その時に何が必要なのかっていうとですね、主がなしてくださったことを称える、感謝する。また主がなしてくださったことの素晴らしいことをなしてくださっているので、それをね、言う。これはね、重要なポイントであるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。ですからそこにおいて大きなポイントがあるということですね。そしてですね、私たちの歩みっていうのは信仰の歩みなんですね。今立法の歩みではないです。で私たちは罪人だから失敗したりなんかするかもしれませんね。そしたら悔い改めてください。全く許されます。またその許しを信じることを通して義とせられます。義とせられるっていうのは正しいとせられちゃうわけですね。正しいとせられるっていうことはね、正しいものの与えられる祝福を受けると。で私たちは清くなることを求めるべきで、罪から離れるべきですけども、この清くなることを、罪から離れるべきことを柄はですね、私たちの祝福とは関係ないのです。祝福の結果です。そして祝福の原因っていうのはですね、信仰。信じること。これが一つ大きなポイントです。信じることってのは何かっていうと、神の言葉に信頼し従うことです。で、これが中心になると。その時に大きな祝福と技が起こるということですね。だから例えば皆さんに、神を愛する者のために神は全てのことを働かせ益としてくださるというこの御言葉のことを言いましたけれども、この御言葉は全てのクリスチャンに与えられています。ところはね、その御言葉に立って、それを行っている人と行ってない人に分かれる。つまり、信仰を使っている人と使ってない人に分かれる。そうしますとね、どういうことになるかっていうと、信仰を使っている人はね、すべて益となって働いてくるのです。使ってない人はね、言葉はあるかもしれないけども、言葉の実質をね、見ないのです。具体的にね。だから信仰ってのは重要な意味合いを持ちます。例えば皆さんのいろんな問題の解決とか将来に関しても、御言葉はね、勝利を得るって書いてあるんです。御言葉に信頼して従ったらね、そう書いてあるんです。全ての問題にそれが起こるって書いてあるんです。しかしね、私たちの経験はそんなこと言いません。あの人はこうなってああなって、この問題でこうなってああなって、こういうことが起こるとこうなってああなって、そういう人間的な論理が支配するんですね。そうするとね、我々はね、その人間的な論理に支配されてしまってですね、信仰から離れちゃう。そうするとね、どうなるかっていうとね、御言葉に信頼して従うことが信仰を使うことだから、実はね、信仰を使わないことになっちゃうわけです。そうするとね、当然こうなるってことはね、起こってこない。当然逆転が起こるってことが起こってこない。 深い何かこの問題とか困難とかそういう中にある特別な主の祝福っていうのはですね、起こってこない、技が起こってこないと。私はね、チェコに行くっていうことを決定したときにですね、まあ、驚いたのは皆さんに言いましたけども、すごいもう外に出るのを反対する先生、いい先生なんですよ。ね、私の主治医で、助かりましたの方が主治医であること。ただね、外に行くことを反対するんですよね。そしてね、私思ったんですね。あ、この先生は絶対チェコに行くことをね、反対するだろうと。だから黙っていこうと思ったんですね。そしたら密告する人がいて、先生にね、チェコに行こうとしてるって、否定的に言ったと思われます。そしたらね、先生がね、わざわざ私のところやってきたんですね。こうニコニコ笑ってね。そして知らないはずなのに言うんですね。ヨーロッパに行かれるそうですけど、診断書出しましょうとかなんか言ってですね、診断書出したんですよね。で、それでね、ポーランド航空が OK してくださって、乗れることになったんです。ある方の表現によればですね、介護の3の人がですね、海外選挙に行くなんて聞いたことない。で、行ったんですよね。そしたらね、看護師さんとかスタッフの人とかね、いろんな人にその話が行ったみたいなんですね。そうするとね、なんかそういう感じの病じゃないみたいで、なんか何人も行ってくんですね。チェコに観光に行くんですかとかね。そしてこう言ってくるんですね。まあ、ありえないことが起こって、いつから行くんですかとかね。びっくりしてこうやってくるわけですね。で、その時私ちょっと思ったんですね。それは何かって言うと、ね、みんな思ってたと。で、悲惨なことが起こって、あなたは何でもないんですか。ね。そしてね、あなたがこの方で一番ひどいと。結論が出てるわけではないですよ。しかしね、それをひっくり返すようなことがそこで起こっていたのです。ですから出る時はね、全然、逆の対応だったんですね。そしてね、これは誰にでも起こることなんです。イエス様を信じている誰にでもそのことが起こるのです。ただし、それをはっきりと言葉で表し、告白していかないといけない。言っていくっていうことはね、非常に重要なことですね。そしてね、その言葉をね、すべて忘れちゃって、そして穴のような暗さの中に留まるっていう、クリスチャンっていうのは結構多いんです。まあ、十字架を信じてるからクリスチャンですけどね。ただ主の祝福を見ないしクリスチャンっていうのが多いんですね。で、その時に、ね、何がポイントになるかっていうとですね、信仰。明日に向かって撃てっていう映画があったんですね。あれ、見てないんですが、最後だけ見たんですね。なんか、保安官かなんか、軍かなんかに囲まれちゃって、それで明日に向かって脱出するわけですよ。ところがね、周りから撃たれちゃって死んじゃうわけですね。明日がない。で、皆さんね、信仰のないクリスチャンは明日がない。明日がないっていうのはね、ノンクリスチャンと一緒。ノンクリスチャンと一緒っていうのはね、どういうことかっていうと、ノンクリスチャンって、ね、祝福されてないんです。それと一緒。だから、信仰を使うのです。むやみやたりに使うわけではありません。ちゃんと聖書に書いてあるんです。聖書に書いてある言葉でもいいし、示された言葉でもいいですよね。示された言葉っていうのは、聖書に書いてある言葉よりも確実性が緩むことがありますけどもね。でも確かに示されてるならその言葉に立つし、対応なすのですね。その中でね、何が起こってくるかっていうとね、神の栄光の現れですね。 神の祝福のあられ、それがね、起こってくるんですね、具体的に。皆さん、私がヨロヨロしてるから、実はね、奇跡がたくさん起こってるっていうのは多分知らないと思います。普通ね、こうじゃなかったんだ。具体的にね。でね、私病院にいながらちょっと思ったんですね。何を思ってるのかっていうとね、何分まで行ったらいいのかな。老人が多い。お前もそうじゃないかって言うかもしれませんけどね。私、イメージが違うんだよ。今、イメージ15歳ぐらい。そういう感じですよね。そうするとね、なんか、人の集まれる集会場みたいなところにあって、そこにね、老人がいっぱいいるんですね。みんな座ってんの、こうやって。それでテレビ見てるんですけど、テレビね、見てんだけど見てない。で、こうやっているわけですよね。で、私、自主練、自分で練習してましたから、自分の練習ではね、最高で1日ね、4キロまで行きました。歩きました。そしてね、ぐるぐるね、この周りの廊下を歩いてるわけですね。そうするとね、私が歩くとね、みんなの目の私に止まるんです。で、こうやって見てるんです、みんな。こうやってね。そしてね、ある先生が言ったんですね。何かっていうとね、リハリビリ病院みたいなところに行っちゃダメと。なぜダメかっていうとですね、頭はボケるって。で、それはわかりますね。やることないから、頭はボケてくるわけですよ。働かなくなってくるわけですね。で、その時にですね、助けがあったんですね。一番不安だったのはね、メッセージに来た時ですよね。全然やってないわけだから、何にもやらされないわけでしょ。これどうなるかなと思ったんですね。そしたらね、頭はちゃんとしてた。三越新聞とですね、進学校には本当にありがたいと思いますね。いろいろ心配させてくださって、問題を持ち込んでくださってですね。そしてね、戻ってきたでしょ？戻ってきたので、第1、第2、第3とやってね、第7とやってるんですね。今日もそうですよね。で、大丈夫なの？このこと自体もね、ちょっと奇跡的であるなと。こういうふうに思います。で、元に戻りますが、信仰の対応っていうのは重要なポイントなんです。でね、一つ我々が言わないといけないことは、救いの素晴らしさ。まあ、これはどこの教会でも言ってると思いますね。罪のいる人が永遠の命。多くのところはね、信仰による歩みっていう事柄に対して対応が弱いのです。しかしね、これがね、私たちの人生における大きな祝福のもう一つのポイントなんです。意味のある。そしてね、祝福に満ちた人生が開かれる。で、ここを理解しているクリスチャンもね、少ないんです。で、それをね、理解させること、まあ、させるのは主であってね、我々は提示するだけですけども、それはね、我々のね、使命であるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、新しい段階に神様はね、我々を導き出しています。それはね、どういう段階かというと、宣教。宣教って言っても宣教するのは神様だから、我々は信仰の対応をとって神の名前の素晴らしい体験をし、で、受けた体験をですね、表していくということがね、重要なポイントなんですね。そうなりますとね、何かっていうと、もう時が来てるのです。どこを通してそれが分かるか、御言葉を通してそのことが言われていると。で、明らかに、例えば TLEA だ、賜物で非難を受けるほど賜物やってませんけどね、ちょっと恥ずかしい。それはね。しかし他の教会に比べて賜物の働きが現れているのは 実に簡単なことですね。特別な人がいるわけじゃなくて、やったのです。しかしもっとやるべきだったと思いますよね。で もっと賜物の畑が大きく開かれるのとともに、奇跡的なことが多く起こってきます。それは何かというとね、やるからです。信仰の対応を取っていくからです。神の言葉に立ち、それに従う。皆さんの中でそういうマインドになってない人もいると思うんですね。それは神様の導くマインドと違うから、皆さんにマイナスを及ぼします。で、違った方向に導いていきます。これは気をつけてください。皆さんは祝福されているのです。祝福はどこかじゃないんです。今祝福されているのです。そして皆さんの人生はですね、神様が特別な恵みを持って私たちをですね、愛してくださいます。そして皆さんの人生の結果は最善な結果が与えられています。しかしそれはですね、信仰を通して、明らかに神様は信仰の道を通してそれを表しているということをね、覚えておいてください。お祈りします。手の妻はお一人お一人のうちに豊かに働き、最後栄光と御業を表してください。何か自分なんかっていう感じで、ちょっと焼けっぱちって言っちゃなんですけど、そういう感じになっている方がいらっしゃいます。それを主は悔い改めを求めておられます。最善なものにその方を主が、立て上げたということを受け取るように、そしてちゃんと主に従うように言ってます。従うというふうに思うんですが、従ったり従わなかったりしています。これをきちっと最後まで従うように、その時にですね、すべては益となる、そして主の栄光が現れるということを言っておられます。天の父はどうぞ豊かに導き、さらに豊かに導いてください。何かつまらないことなんですが、つまずくポイントがあって、そのことの後に主の信仰の恵みを受けてない人がいます。一応クリスチャン生活をしてるんですけども、恵みを受けていないので非常に弱い、そういう段階になっています。ちゃんとそのつまずいた事柄に関して主のところに持っていき、回答を得なさい。その時にその事柄の意味を深く知ることを通して、霊的に大きく開かれるとともに、霊の恵みを再び戻ってきます。天の父はどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。何度も主の導きの道に行きなさいと言われて、しかし分かっているんだけど違う道に行き続け、そして痛い目に遭っている方がいらっしゃいます。ちゃんと主の導きの道に立っていきなさい。その時主の栄光と技が豊かに表されると主は添えます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天の父はお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。あなたがこの中心におられ、あなたの愛を私に注ぎ、今癒しの働きを成してくださっていることをありがとうございます。どうぞあなたの具体的な恵みが今現れつつありますが、豊かに私たち人々にそれが表されていきますように、どうぞお願いいたします。イエスキリストの皆によって召す病の霊を、今すぐお一人お一人の稼働精神からすべ、イエスキリストの皆によって召す病を、今すぐお一人お一人の稼働精神からすべ、イエスキリストの皆によってお一人お一人の稼働精神に召す、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエスキリストの宮へって、お一人お一人の体の精神に癒しを宣言する。時々キリキリというような頭痛に悩まされる人がいるんですが、ちょっとその人はちょっと夜更かしの方です。思いの中で本当は早く寝ないといけないのになと思ってんだけど夜更かしします。これをちゃんと主の言われる時に寝るようにしていきなさい。その時自然にそれは消えていきます。 天の様はどうぞ豊かに導き、最後よく富み技を話してください。なんか非常にこの鬱的な状況になる方がいらっしゃいます。その状況になる原因があります。それは何かっていうと、何か主の約束の言葉、導きの言葉に立っている時は安定してますが、それに揺れてしまったり、それを話す時に、その鬱的な状況になります。これは信仰の問題です。きちっと言葉に立ち、それから退かないように、主の力を持って対応するように、これは霊の戦いであり、すでにその人に御言葉を通して勝利が与えられているので、しっかりとそれに立っていくように主は語っています。また何か突然あるイメージとある事柄が来て、それに、影響されている方がいらっしゃるんですが、祈って聞くように、そしてしっかりと祈って聞くときに、それが意味のないことであることははっきりと分かります。そして神の言われたことに立つように、その時にその方は揺るがず、そしてそのこの神の恵みの特別な祝福のうちに立ちます。天の様、あなたの豊かな恵みを感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。